ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナンガッチャミ。
ブッダンサラナンガッチャミ。
ダンマンサラナンガッチャミ。
ダンマンサラナンガッチャミ。
サンガンサラナンガッチャミ。
サンガンサラナンガッチャミ。
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャミ。
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャミ。
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャミ。
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャミ。
パーナティパータウェラマニシッカパダンサマディアミ。
パーナティパータウェラマニシッカパダンサマディアミ。
アディンナダナウェラマニシッカパダンサマディアミ。
アディンナダナヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダウェラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダウェラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナウェラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
サドゥサドゥサドゥ
サドゥサドゥサドゥ。
Mita Shingyo Kanji Zai Bosatsu Yojin Hanya Hala Mita Jisho Kengo Kaiku Isai Kuyakusha Rishi しし きふいくくふいしきしきそくぜくぜしきじゅそぎょしきやくぶにょぜしゃりしぜしょほくそく滅ふくふじょふぞふげんぜこくちゅむじゅそにょしきむげんにびぜしにむしきしょこびそくほむげんかいないしむいしきかいむむみょうやくむむみょうじん
ないし
むろしやくむろしじんむくじゅめつどむちやくむとくいむ
しょ
とこもないさたえはんやはらみたこむけげむけげこむくふおんぎさいどむそくぎょねはんさんぜしょぶつえはんやはらみたこどくあのくたらさみゃくさんぼないこちはんやはらみた
ぜ
らいじんしゅぜらいみょうしゅぜむじょうしゅ
ぜ
むとのしゅのじょういさいくしんじつふこせつはんやはらみたしゅそくせつしゅわつ
みゃ
てみゃてはらみゃて
はら
そぎゃてぼじそわかはこの功徳をもってあまねく一切に及ぼし我らと主上と皆ともに仏道上善ことをさんし心不思尊不三文故三文故
今からねちょっと長くなるのでゆっくりしてください。 誰だったかね、ポアンに初めて来た人で、座禅する前に話を聞くだけで足が、ね、ガチガチになってしまったっていう人がいたんで、今から、ね、ちょっと話聞くだけですから、もうゆったりと座ってください、ね、はい。はい、ですね、じゃあ、いくつかからね、始めていきましょうね。あ、どうぞどうぞ。適当に空いてるとこ座ってください。はい、はい、はい、いいです、いいです。はい、ですね、まず、適当に座ってくださいね。はい。何か。今日の題からいきますね。今日の題は、どっちだ、ブッダの中で私。どっちだっけ、ちょっと待って、ちょっと待って。はい、はい。私の中のブッダ。で点を入れて、でブッダの中の私ってしてください。でそれでブッダなんですけども、最近ね、仏教の本見てる人ならお分かりのようにカタカナが流行ったんですよね、ブッダね。あれみんなどう思います、カタカナのブッダって。私ちょっとね抵抗あるんですよ、あれは。ですから、まあ、一応ね、ブッダは漢字にしといてくださいね。仏の方は新しい漢字でも古い漢字でもどっちでもいいですからね。で、私の中のブッダ、ブッダの中の私ですね。って言いながら、この本もカタカナなんですけど、ね、まあいいよ。まあただね、さっきも、それこそ、このチベットのお寺のブッダじゃないですけどもね、お釈迦様じゃないですけども、まあ、実際にそのお釈迦様っていうもののポジションが非常に曖昧になってしまったっていうね、歴史的事情も確かにあるんですよ。で、それをいきなりひっくり返すためにブッダブッダブッダブッダブッダっていうのが、ここ十数年の歴史的流れとしてはあるわけね。だから当然昔的な匂いを消すためにね、ブッダっていうのをカタカナで書くのが流行ったんですよ。だからこれは歴史、ちょっとその歴史的文脈を理解してくださいね。もう一回言いますよ。現在、仏教の本で、いけばお分かりのようにブッダっていうのがカタカナで書かれている本がねあります。っていうかこの実際そうだけどね。ティクナット・ハンシ関係大体カタカナかな、そうかな、うん、ティクナット・藩士からあとテラバーダ関係はみんなカタカナですね。でそれでカタカナでブッダって書かれていることの歴史的な文脈もちょっと理解してほしいわけですよ。それは単にカタカナだろうが漢字だろうがいいじゃないかっていうね話ではなくて、やっぱりカタカナで書かれているってことの歴史的な意味があるわけね。でそれどういう意味かっていうと、日本という大乗仏教の国においてはお釈迦様っていうもののポジションが非常にちょっと曖昧になってしまう、ね、うんってことがあって、でこれはテラバダのをね、まあ、ここの大部分の人でテラバダとは馴染み深いから、ね、あれだけども、テラバダの場合はもう本当に単純明快にブッダただだけそれだけ終わるんですよ。でブッダという人がいて、でブッダにはたくさんの偉いお弟子さんたちがいて、でそのもう単純明快なので全ては歴史的な人物でね、非常に単純明快な構造になって いるわけですよ、ね、だけど大乗仏教になるとその単純明快な構造が崩れちゃって、でもちろん ブッダっていう人はいるし、いらっしゃるし、でそのお弟子さんたちもいらっしゃるんだけども、それ以外にもたくさんの人たちがいて、ね、菩薩とかね、まあいて、そうするとその関係が全部なんかわけわかんなくなるのね。でそれでもそこをきちんと分かっている人ならば、まずとにかくブッダっていうものを真ん中に据えましょう、ね、でそれがお寺の建物の中だったらばブッダホールっていうものを真ん中に置いて、でその横に曼珠、類の文、ね、殊様のホールを置くとか、ね、観音様のホールを置くとか、ね、だからそれが大体その全体構造の中でそこ の主な文脈が崩れるってことはなかったんですけども、だけどもそれがちょっと崩れちゃう場合も実際あったわけですよ、ね、でもうブッダなんかいなくなっちゃって、いきなりそうじゃないね、観音様がお寺の真ん中に来ちゃったりとかね、で中国のお寺に行ったことある人はお分かりのように、なんかもう仏教とも関係なくて、なんか僕中国の、ね、歴史的な人が尊敬されて、その人がお寺の真ん中に来ちゃったりとかあるんですよ。で、まあ、私らは日本の仏教の今の現状を知って、テラバーダを知って、でチベットを知っている人間がちょっと中国って言っても、私台湾しか知らないんだけど、お寺行くと、まあ、やっぱり混乱してるなと思うし、でその混乱は台湾人の混乱、中国人の混乱ではなくて、まあそうなんだけど、それはそのままそれを日本に来ちゃってるから、日本人の混乱の原因でもあったかな。でじゃあどういう混乱かっていうと、結局日本人の頭の中でブッダっていうものの位置づけが非常に曖昧になっちゃう、ね、なんですよ。それ驚くほどそうなのね。だから、まあ、ここのうちの半分ぐらいの人かなは、まあ、だいたいテラバーダとか勉強してるから、そこは、ね、頭なくすっきりしてると思うけども、そうじゃないと本当にブッダって一体誰ですかとかね。で私一番嫌な言い方が、釈迦っていうことをよく言うじゃないですか、ね、釈迦がとかね。釈迦っていうのは、あれはあくまで部族の名前ですから、ね、釈迦蘭っていうね、そこの、その部族に属するブッダっていう意味で釈迦牟尼ブッダって言ってるだけの話で、釈迦っていう言葉にはそういう意味はないわけですよね、ブッダっていう意味はね。だからその釈迦っていう言葉のどっから来てるのかも曖昧になっちゃうし、でブッダという人の位置づけも曖昧になっちゃうし、それと観音様とか阿弥陀様とかね、なんかわけはなって、それ一体どういう関係になってるのかっていうのが、まあちょっと仏教をちゃんときちんと勉強すれば混乱はないんだけども、みんなそんなに勉強してないから本当混乱なんですよね。でそういうことを全部洗い流してお釈迦様に帰ろうよっていう運動がこの十数年の間に起こって、それが学問的だけじゃなくてもう実践面としてね。でそしてそういう人たちが使ったのがブッダっていうカタカナ表現だったんですよね。それはそれ以前に歴史的な文脈があって、あまりにもちょっと曖昧だったから、そこをもうちょっと発揮させようってことでブッダっていうカタカナ表現が出てきたわけね。だからそこを全部押さえてください。で、押さえない限り皆さんは、なんか頭がボワーっとしたままで、仏教書のコーナー行ってもね。で、仏教書のコーナーいろいろ並んでいる本のコンテクストがまず絶対わかんないはずです、ね。で、コンテクストがわかんないと、その価値とか価値判断も全部できないし、で何が何だかわかんないから、ね。で、そういうことはね、一つのセクトだけに所属すると分かんなくなってきちゃうんですよ。でやっぱり日本のある一つの教団とかね、テラバダの長老とか、ね、チベットのあるリンポチェとかだけの話を聞いてると、なんかよく分かんなくなってくる、ね。だから今はまあ幸いなことにいろんな情報があって、で情報だけじゃなくて実際に人に会えるわけでね、で人に会えるだけじゃなくて実際に旅行もできちゃうわけだから、ね、そこをもうちょっときれいに整理しましょうということで、まあちょっと待ってください。ちょっとこんな話が目的じゃないんですけども、まあとにかく、私の中のブッダの中の私っていうね、ことを今日のちょっとテーマとして、そのブッダはカタカナ表現じゃなくて、漢字でね、お願いします。で、それは、またね、ティカノタハンさんの、 この蓮華の瞑想の120-130ページのあたりをねちょっとやりたいと思いますので、ですか。はい、まあ今日ねちょっといろんな人が来ていらっしゃるので、まあみんなに分かるようなね話をしたいと思いますけども、でそれで、まあ、告知からね、いきますと、来たか、来るか。よし、来た。来た。はい、ですね、水曜日からね、御嶽の接心行きます。この中でもかなりの数の人が行きますけども、いらっしゃいますけども、まあ、一応ね、昨日ぐらいに、レウンソーさんの方にもう全部名簿とか全部送ってあるんですけども、ただいつもね毎年最後の 2,3 日で結構変わるんですよ。まあ、ドタキャンの人もいるし、それからその反対のね急に申し込みとかあって、でそれは私の方もあとレウンソーさんの方も覚悟してますので、まあそんなそうは言っても10人とかの単位では動かないです。まあ、せいぜい 4,5 人の単位でね、で増減があると思いますけども、それは一応、私もレウンソーさんの方も一応予定の中に入ってますので、ですから急にね、お盆休み取れそうもなかったけども、急に取れる見込みがついたっていう人ね、でそれで取れそうもないからちょっと申し込んでなかったっていう、ね、人も、もうまあ、もしそうだったらすぐに連絡ください、ね、私のメールアドレスでもいいし私の SMS でもいいですから、ね、それで水曜日の朝までは私パソコン使えるんで、Gmail のアドレスにください、ね、それ以降は、もうちょっとコンピューター使えないので、水曜日の昼からねもう向こう行っちゃいますので現地へ、その場合は、携帯の SMS の方へ、ね入れてください、ね、はい、それで、現地はね去年なんかだとちょっとソフトバンクの携帯使えなかったんですけど、今年から使えるようになりましたので、au、ドコモ、スコップとソフトバンク全部 OK ですからね、ですから私も使えますので接心期間中の、ね、連絡は全部 SMS の方へお願いします。はい、はい、それで、ですから急に、ね、行けそうな人は連絡ください。いくらでも対処しますので、はい、それで、ね、今年はねちょっと日本人だけでやりますね。去年はねちょっと台湾の人とか、ね、メキシコの人とかがいらっしゃったんだけど、今年はちょっとさすがに外国の人はいないんでね、全部、日本人でだけでもう日本語オンリーでやりますので、ね、ですから去年はねスケジュールを、日本人と外国人とずらしたんですけども、インタビューとかの関係でね、今年はもうそれ一切、考慮する必要ないんで、ほぼ、全く一本でやってる接心のスケジュールと同じにやりますので、で稲村ヶ崎の海岸をウォーキングメディテーションする代わりに御嶽さんの、御嶽神社お参りとかねあと蓮華生馬のお花畑に行くとか、ね、結構いろいろ面白いんで、で一方案はもう狭くていろいろあれしご迷惑かけてますけども、ね、ここは本当ちゃんとした、宿坊ですので、ね、ちゃんと、広々としてますしね、もちろんお風呂とかもきちんとしてますので、気持ちよく瞑想していただけると思いますので、ね、ぜひいらしてください。はい、それとね最終日なんだけどもね、最終日ちょっといろんな事情があって朝で終わりますけども、でその後ね昼間、時間どうせみんな空いてますので、ね、お昼を、みんなでゆっくりと新宿へ移動して、ね、新宿のどっかで、ちょっと最後の反省会を込めた、ね、昼食会をしますので、それも結構ねその時点は二十何人いますので、皆さん来てもらって結構ですから、 はい、お願いします。はい、そんなもんですね。はい、それでですね、まあ、今日はもちろん、私の中のブッダ、ブッダの中の私についてお話ししていきますけども、なんていうかな、あ、まあいいや、ちょっとこれをね、これをねちょっとね、ね、これも、紹介しましたけども、氷の上にね、墨で一円相を描いて、それが氷の上だから当然すぐに消えていくっていうね、っていうことですね。はい、はい、ですね、まあ、今日は別にトリエンナーレの話をするつもりはないんだけど、まあ、一応ね、一応話しておきますと、今ね、昨日から、ね、始まってますね、トリエンナーレね。結構、いろんな人がツイッター見ててもつぶやいてますね。でそれで、まあ、今朝出した、ね、メールの中で2人の人を、紹介しておきました。で、まあ、1人の方はね、もう多分これからメディア、日本のメディアでガンガン取り上げていくと思います。The Clock っていうね、映画っていうかビデオ作品ですね。で24時間長さがね、24時間なんですよ。でそれはどういう作品かというと、まあ、ちょっと茂木さんとの、対談が昨日なされて、でそれが多分ブルータスに乗ることになっていて、で多分もう上がるじゃないですか、ブルータス茂木さんってなるとね、もう日本のメディアが一斉に取り上げますね。でそれどういう作品かというと、ビデオ作品なんだけども、その全てをね、他のハリウッド映画なり、フランス映画なり、インド映画から全部撮ってきてるんですよ。でそれで、その映画の中でね、時計が現れるシーンがありますね。でそれが腕時計であったり、柱時計であったり、あるいは駅の構内の時計であったり、あるいはロンドンの有名な時計であったり、ね、でそれはもう本当に、それぞれの映画の中で非常に重要な意味でね、それはもう今何時だっていうのを示すために、そしてその、何時だからこれから何をしようとかね、あ、いよいよちょっとあれだとかね、まあ、あらゆる場面になるわけですよ。でそういう場面を全部、ピックアップしてきて、でそれでそれを本当時間通りに並べて、で例えば今が1時45分ですね、午後の1時45分ですね。でそして午後の1時45分に、でこの映画の中にの時計も午後の1時45分に、ね、なるように、ね、なってるんですよ。だから当然、まあ、ここに例えば、ね、私のこの時計があるじゃないですか、ね、まあ、これ1時45分指して、まあ、皆さん腕時計持ってるじゃないですか、ね、それとこの映画の中に出てくる時計が全部一致していくんですね。だからそれをずっと24時間やっていくっていうね、そういう作品なんですよ。だからってことは筋書きなんてあるわけないじゃないですか、もうピックアップしているわけだからね、でだけどもそれを見ていくうちに非常に不思議な感覚に襲われてきます。だからもうストーリーとしては全然成り立っていないんだけども、だけども、断片的にいろんなドラマが行われていて、だけどもそのドラマはプツンと切られるから全然発展していかなくて、でそれでどんどんどんどん場面が変わって、で結局いろんなことが起こってんだけども、全然ストーリーとしてまとめられないから、なんだけどもものすごいリアルでっていう非常に不思議なものですね。まあ、そこら辺多分茂木さんがうまく適当にというか話すと思いますけどね、まあ、でも実際見られたらいいかと思います。 でそれでもう一つがね、これは私のもう個人的な知り合いになっちゃうんだけども、チャーウェイさんというね、台湾の30ちょっとの、ね、女性のアーティストですけども、で、彼女も招待作家として呼ばれて、ね、作品3つぐらい展示しています。で、まあ、ちょっとまだ若いんで、そんなに大きなスペースは与えられていないんでね、ちょっと探さないと分かりにくいと思いますけどもね、ちょっと、もし行かれたら、パンフレットからその場所を探してみてください、ね、でそれで、まあ、ちょっとその人のことを話すんじゃなくて、まあ、ちょっとだけね、すると、まあ、ちょっと私の個人的な知り合いなんだけども、で彼女の、ね、作品今ちょっとだけお見せしましたけども、氷の上の上で、そういう墨で一円相を描いて、でとだから当然紙じゃないから墨は固まらないで広がっていく、ね、でそれが本当に墨のあれが流れて崩れて、一円相が最初はきれいに一円相になったんだけども全然崩れていく。でそれをビデオで撮って、それを見るっていう経験を我々はするわけね。で、私はどちらかというとそのザ・クロックの方も非常に、ま、めちゃくちゃ面白くて、まああれだって24時間見てもいいなと思うぐらいなんだけども、ただまあちょっと私の親友だから言うわけじゃないんだけども、この、氷のね上での一円相の方もちょっとすごくて、でこれどういうことかというとヴィパッサナなんですよ。なんて言うとまたあれするんだけど、結局ね我々はストーリーっていうものにいつも騙されているわけね。でそれでストーリーをいつも追っていて、絶対にストーリーから自由になって何かを見るってことはないんですよ。だけども今ね、こういうちょっとまあ人工的だけども、そういうアート作品によっていきなりストーリーを作るっていうことを禁じられた我々は、ただ物事を見るっていうところに追い込まれていくわけね。でそうするとなんか今まで見えなかったものが非常に見えてくる。でそれがちょうど氷の上で、一円相を描いて、その墨でできた円がねだんだんと崩れていく。でそのただ崩れていく様子をただ我々は見るだけなのね。でそれは意味なんかないじゃないですか。何の意味もないですよね。ただでそこに意味を求めるのは無意味で、だけどもただそれを見ているだけで非常に不思議な世界に入っていける。それなぜかって言ったらば、我々はヴィパッサナしてるからですね。なぜヴィパッサナできるのか、ただ見てるからですね。じゃあなぜただ見てるのか、ストーリーを作るのを禁じられたからですね。だって一円相が崩れていくのはストーリーなんかあるわけないじゃないですか、ね、だから我々は墨で描かれた一円相がただ、それは氷の上だからただ崩れて広がっていく様子をただ見ている。でそうするとストーリーの作りようがなくて、意味なんか求めようがなくて、でそうすると嫌でもただ見るっていうところに追い込まれていって、でそれでただ見たときに非常に不思議な静かな世界が広がっているということですね。でそれで私だからでそれそういう、まあ、今日ちょっと今日は現代アートについて話す機会じゃないかあれしますけども、だから私だから見れば本当にそういう現代アートの作品っていうのは瞑想として使えちゃうんですよ、ね、だから繰り返すけども、ストーリーを作ることを禁じられている、ね、意味を奪われた。でそして意味を奪われてストーリーを作るのを禁じられて、嫌でもただ見るっていうところに追い込まれた我々は、ただ見たときに非常に不思議な安らぎに満ちた世界に入っていける。ということは今ねこれで紹介した作品を見たここにいる人の大部分は多分そう感じるはずです。なぜかといえばここにいる人たちはもうすでに瞑想をやってる人たちだから、ね、で問題はなんていうかな、 で問題はね、じゃあ それを作ったアーティストの人は本当にどれだけ自覚的なのかという話なんですよ、ね、それはアーティストの人が勝手に作って、それを我々あの瞑想やってる人間なんかがあのその自分の目的のために使っているに過ぎないのか、それとももともとアーティストその人自身が、そういうことを理解した上でやっているのかっていうね、うん、ところまでちょっと微妙な点があるじゃないですか、ね、で私もあのちょっとそこを自信を持って言い切れなかったんだけども、だってそれは私その人を知らないし、で私がそれを見てそういうふうに感じることができると言ったって、それはそのアーティスト の意図とは違うかもしれないしねと思ってたんだけども、あのでも金曜一昨日昨日とあのずっと話してたら、結論はもう最初がそれ狙ってますね、その人もね。で今ね日本でアーティストの人と瞑想とかスピリチュアリティっていうのはあんまり結びついてはいないと思います。まあ個人的にやってる人もいるでしょうけども、だけども例えば美術の雑誌がね あるアーティストを取り上げて、でそれをそのままそっくりそのままスピリチュアリティの文脈の中でつなげて記事を書くっていうことはまずないじゃないですか。そんなの見たことないし私も、ね、だけどもそれは、結構本当に、まあ、普通にあって、ね、で例えばその人台湾なんだけども、で台湾ってとこはもう、ね、私毎回言いますけども今世界の仏教の中心地ですね、なぜかといえば結局台湾の人によってある意味世界の仏教、テラバードとかチベットがまあ、はっきり言っちゃうと財政的に支えられているという面もあるんですよ、ね、ですから、だから当然台湾の人とテラバードの先生たち、チベットの先生は非常に強いつながりを持っていて、でその先生たちもコンスタントに台北とか訪れてね、だから非常に強い現代仏教の流れが台北なんかであるんですけども、ですから台北の普通の人たちからすればね、そういう仏教の先生たちとの距離は非常に近いんですよ。でそれはもちろん東京にもあるんだけども、その数がねちょっと違うのね、一桁二桁違うんですよ。で東京にももちろん仏教の先生はいらっしゃるし、まあ、住んでらっしゃる人もいるし、でその先生たちとつながりを持っている人も いることはいるけども、ちょっと数が違う、2桁違うかな、2桁3桁違うかもしれませんけどね。だからということはどうなるかっていうと、例えば皆さんがねこういう一方案とかあるいは瞑想会とかに来れば、こうやって同じ瞑想仲間に出会えるじゃないですか。だけど職場では無理ですよね。無理でしょ普通無理なんですよ、ね、お寺さんでもない限りね。だから職場で、隣の席に座ってる、ね、人と瞑想の話できないじゃないですか、ね、まあ、よっぽど気をつけないとね、ちょっと変な風に思われたりとかねするから、ね、それはなぜかって言えば東京全体の人口から言って瞑想する人の数が圧倒的に少ないからですよ。だから当然皆さんが瞑想したとしても皆さんが会社に行って学校に行ってあるいは隣の、ね、近所の人と、瞑想の話をダイレクトにはできない。なぜかといえば圧倒的に少ないから。だけども台北ぐらいになるとね、その人口密度が一気に高まるのね。だから岸本さんが普通に会社に行っても隣の人がどっかのリンパ節とつながり持ってたりとかね、どっかの長老 の瞑想会行ってたりっていう人にである可能性が圧倒的に高くなるんですよ。で、そこ、その事情があるということを皆さんちょっと頭に入れてください。っていうのは、なぜ私がこういう話をよくするのかっていうと、皆さんは非常に特殊な状況の中に今いるわけね。だけども、それが特殊だっていうことが多分ピンときてないはずなんですよ。なぜかって言えばもうそんな中で何十年と来ちゃってるから。だけど皆さんが何十年と来た状況ってやっぱり特殊な状況なんですよ。で、だから自分たちがどういう特殊な状況の中にいるのかっていうことをまずきちんと理解するってことが非常に、大事になってきます、ね、 それでじゃあどういう状況かというと、瞑想とかあるいは仏教の先生と親密な関係を持っている人が圧倒的に少ない。だからそういう人を皆さんが自分の会社で学校の中で病院の中で見つけることが非常に難しいから、やっぱり皆さんちょっとポツンと孤立してしまう。でそれで仲間を見つけるためにはやっぱりこういう瞑想会とかね、に来ざるを得ないっていう話があるわけね。だけどもそれが台北なんかに行っちゃうとそんなことはなくて、普通に寺田さんが会社に行って、隣の、机の人が、ね、が昨日日曜日にリンポチェのなんか の感情を受けてきたとかね、 である可能性は圧倒的に高いんですよ、ね、そこをまず押さえてください、ね。ですから、でどういうことかというと、そういう台湾でアーティストをする人たちにとって、もうすぐ そこにすぐ隣に座禅とか瞑想とか仏教の世界が広がっていて、なんていうことなのね。だから当然もう普通のものとして瞑想をやったり、普通の感じでリンポチェに会いに行ったり、長老に会いに行ったり、瞑想会出たり、感情を受けたりっていうことをもう普通にやるわけですよ。でそれは日本だから日本はそれが普通じゃないから、それをやると非常に特殊な意味を持ってしまうということですね。でだから当然台北なんかのアーティストの人たちはもう普段のレベルでリンポチェたちに会ってるし、瞑想会行ってるし、ゴニカさん行ってるし、当たり前にあるんですよ、ね。でそれで、まあ、でその人とも突っ込んで話したんだけど、もう完全にもうそう、もう意識は我々と一緒ですね。つまり何が言いたいかというと、この例えばこの部屋の中にいる人は非常に特殊じゃないですか、ね、マイノリティじゃないですか、圧倒的にねだからそれは東京だからマイノリティであるわけで、台北ではマイノリティじゃないんですよ、ね、もうちょっとマジョリティになりますね、うん。まあ、もちろん台北の人口の半分以上はそうだとは言わないですけど、圧倒的にマジョリティになります。2桁違いますから、ね。でだからそういう中で、つまりアートとスピリチュアルとか瞑想とかの世界がもうそのまま隣り合っている世界が広がっているんですよ、ね。ですから当然、はいどうぞ入ってください、だから当然どうぞどうぞ、うん。当然ね、彼らの意識としてはアートの文脈とスピリチュアルな文脈とがもう全部ミックスしてますね、うん。だからそれをちょっともう一回確かめたかったんですけども、でそうなると、まとめるとね、私らや瞑想やってる人間がこういうアートの作品を見ると、ああこれも完全にヴィパッサナをに追い込んでいくため もう装置なんだなということはもう見え見えなんだけども、でそれがアーティストの方で本当に自覚的やってるのかっていうのがね、東京にいる人間に分かんないんだけども、でそれでちょっと彼女と2日間ぎっちり話したら、もう本当にまあ完全にそうですね。でそれで、2日間何話したかっていうと、ちょうど皆さんと話していることをそのまま話したっていうだけですね。つまり、もう一つの部屋とかね、慈悲の部屋とかね、あるいは微細な意識とかね、まあ、いろんな言い方をしていて、でそれとはまた別に、非常に強い thinking mind とかあって、ね、でそこでこの2つのものをどう取り扱っていいのか、でここの thinking mind における惨めさと、それを乗り越えた時の、ね、安らぎと、でそしてそのためのどういう方法と、ね、だけどもなかなかそこへ行けないのとか、あるいはこのもう一つの部屋っていうものをなんかただコンセプトとして理解するとか、あるいはもう一つ非常に特殊な先生がいて、非常に特殊な先生だけがそれを知っていて、我々はその先生にとにかくすがりついてなんか助けてくださいというしかないとかね、まあもうありとあらゆるそこでいろんなことが起こるじゃないですかね。でそういうことを全部踏まえた上で、でそれを瞑想とかなんとかじゃなくて、もうアートの作品として、今 やろうとしているっていうことなんですよ。だからそうすれば非常にね、なんかわけのわかんない現代アートっていうのも、なんか要するにそういうことをしたいのねっていうのも本当にきれいにわかるんだけども、だけどそれが東京の場合もうちょっと曖昧になっちゃうからちょっと辛いだろうなと思いますね、本当に。はい、でそれでちょっとこんなことばかり話してたあれで、で今日はね、これから今からブッダの中の私と私の中のブッダというものをね見ていきます。で先週は不価値なものを前にしてっていう話をしました。でそれはなぜそんな話をしたかっていうと、その前提条件に、ほとんどのね瞑想の本っていうのは面白くないっていう事実があるわけですよそんなこと言っちゃっていいのかなって思うけど、あの面白くなさ加減っていうのは一体何なんだろうっていうねっていうところから話が始まって、とにかくやたらに分類が大好きで、ね、なんとか式ヴィパッサナ、なんとか式ヴィパッサナってねなんかあって、要するにカタログ作りですよね。カタログを作って、今は仏教の瞑想にはヴィパッサナがあって、だけどヴィパッサナにはいろんな種類があってね、っていう、要するにカタログを作りたいわけですよ、ね、でそういうカタログに一本まで乗っちゃって一本まで乗っちゃってそれでなんとか一本足式ヴィパッサナとかなんか、ちょっと言葉濁しますけどもがあって、私にとって非常に面白いのね。なぜかって言ったら、こういうふうに人っていうのは受け取るのかってね思うんですよ。つまりなんていうかな、どんなことを言ってもそれを全部その人が持っているカタログの中で整理しようとするってことね。つまり岸本さんの頭の中にカタログがあってね、でカタログにはいろんなものが載ってるわけですよ。でそして岸本さんがどんなものに出会っても全然感動、そこに何の新鮮な感動もなくて、でそれをとにかく情報処理だけして、自分それをとにかく情報を抽出して自分の頭の中にあるカタログに書き込むっていう作業ですね。でそれで今岸本さんが言ってんじゃないですかね、もちろんそんなこと言ってんじゃないけども、それでそういう人がいろんな瞑想会に行っていろんな話を聞いて、もう全部カタログにまとめてしまうんですよ、情報処理をしてね。要するにこれはこういうことでしょう、こういうことでしょう、こういうことでしょうってね。でそしてそういうふうにカタログ化されたものを読んでも面白くもなんともないのね。でそれでそういうものを読んでこれでヴィパッサナをやるっていう気にはどこをどう考えてなれないっていうような感じなんですよ。でそれはどうしてそういうことになってしまうのっていうところから先週の話が始まって、で要するに、我々はねとにかく瞑想っていうものを通してとにかくある一つの、領域に入っていく、ただそれだけをやってるわけね。でそしてその一つの領域っていうものは、私あらゆる言葉をこの4年間3、4年間使ってきてますけども、だけど一つのことしか言ってないんだけどねだから私は毎週同じことしか喋ってないんですけども、でそうなんだけども、これはとにかく一つの領域であって、とにかくその中に本当に実際にね皆さんが入っていける領域ですね。でそしてそういうふうに入っていった時に、そこには何ていうかな、ものすごく新鮮で、ものすごくワクワクして、ものすごく何ていうかな、もう言葉を失うような何かがなきゃいけないのね。それがないとそれは単なる概念になっちゃうんですよ。単なるカタログのの1項目になってしまうわけね。で結局先週の結論としては、 要するにこういうのを全部カタログでまとめてる人たちっていうのはただの一度もこの、 あのワクワクするようなねあの感覚を味わったことないっていうことになるんですよ。でそれでなぜそんなことになってしまうのかっていうことであの池田明子さんの話をちょっとしましたけども、要するに我々の thinking mind っていうものは全てをとにかく、概念化しようとして理解しようとするね。で要するに分かった気になりたい、ね、だけどもこの今我々が目の前にしている我々が今入りつつある何かっていうのはどこをどう考えたって我々の thinking mind で完全につかめるようなものではないわけね。だけどもそういうことはどうしてもこの我々の thinking mind には耐えられないんですよ。で我々の thinking mind っていうのは全てを、理解したい、全てを概念によって抑えたい、つまり岸本さんは全てをカタログにしたいわけね。わかります？カタログの中に全てを、この世界の全てを自分の頭の中にあるカタログに収めていきたい。で収められた時に全ては死んでしまう。まあ、それはちょうどあのお花畑をあの自由に飛んでいる蝶々を捕まえて全部標本にして、で名前を与えて、ね、いろんな系統があって、でこの蝶々とこれがあってっていうふうにすることによって自分は蝶々っていうもののを全部抑えようとするっていうね、そういう、thinking mind のあり方なんですよ。でそれはそういう thinking mind がそういう欲望を持っているのね。だけどもこの欲望に従っちゃうとどうなるかっていうと蝶々を殺しちゃうことになるわけね。まあもちろん標本を作るために蝶々を殺すっていうこともあるんだけど、そうじゃなくて本当のあのお花畑を飛んでいる蝶々のあの生き生きとした、何か躍動感っていうものを全部殺すことによって、標本化して、名前を与えて概念化してカタログにしてしまう、ね、ことによって実際の蝶々って生き物を殺すけども、あの蝶々が飛んでいたあの生き生きとした空間そのものを殺してしまうってことでしょ。でそれはもちろん我々のそれを瞑想に当てはめればあの、ね、それが何でもいいんですよね。今日ヨガの人も来てますし、ね、気候の人も来てらっしゃるし、ね、あの何でもいいんですよ。でも皆さんはヨガをしながら、ね、気候をしながらなんかわけのわかんない領域っていうものを知ってるはずです。それを知らなかったらヨガなんか続けられるわけない。あんなのただの柔軟体操じゃないですか、ね、気候なんか続けられるわけない、ね、あれもただゆっくりダンスしてるだけじゃないですか、ね、だけども体調をしながらね、ヨガをしながら皆さん柔軟体操してるわけでもないし、スローダンスをしてるわけでもなくて、そういうことをしながらあるなんかわけのわかんないものに触れてるじゃないですか、ね、でこのわけのわかんなくてわけのね、わけのわかんないからそれをうまく説明はできないんだけども、だけども何かに触れてるって感じはあるでしょ。それがなかったら皆さんヨガなんかできるわけないですよ、ね、気候なんかできるわけない、あまりにもつまらなくて、ね、だけども皆さんはずっとやってるってことは何かを感じてるからなんですよ。で皆さんが、ね、痛い痛いって言いながら接心したりしてるのも何かを感じてるからなのね。でこの感じてる何かっていうのはそれを本当に言葉で説明することも概念で説明することも非常に難しくて、だけども何かわけのわかんないものに触れているっていうあのドキドキした感じというかな、ワクワクした感じというか、まあ、あの不思議でありちょっと怖くてだけどもエキサイティングで、ね、っていうものですね。だからそれを今池田さん的に不価値なものって、ね、言ってるわけなんですよ。だけどもその不価値なものに対して、それを thinking mind はどうしても耐えられなくなって、thinking mind はその不可知なものを殺そうとするわけね。どうすることによって、概念化することによって、カタログ化することによって、ね、それが thinking mind ってものの、最後の抵抗であるっていうね、そういう話なんだけども、でなぜ そんな話をするかっていうと、この我々が今ね瞑想っていう ことをやっていて、瞑想っていうのはとにかくある方法を使うことによってとにかくある領域に今入っていこうとしている。でそのある領域っていうのは全然わけわかんなくて、もう不価値の領域で、だけどものすごくワクワクして、なんかドキドキして不思議で、ね、でもちょっと怖くて、ね、っていうような領域じゃないですか、ね、だからそれをどれほど大事にできるか、でそれを本当にどうやってその中にもっともっと入っていけるのかっていう勝負になってくるんだけども、不思議なことにそれをしないで、全部それを殺してしまって、要するに生き生きとした命を奪ってしまって、概念化してカタログ化して、で非常につまらない瞑想カタログが出来上がっちゃうわけね。だからまあそういう瞑想カタログ作るのは好きな人はそれでまずやればいいんだけども、あまりにもかわいそうすぎるんですよ。なんていうかな、せっかく全く違う違う領域に入れるとこまで来ているのに、なんであなたは未だにそんなことをしてしまうのよって、ね、もうあなたがすべきことはお花畑に行って一緒に蝶々のダンスの中に入っていくことであって、蝶々を捕まえて殺して標本化することではないはずなんですよ、ね、だから私が言ってるのはそんなつまらないことをもうやめようって、ね、で本当に、そういう領域の中に、入っていこうっていう、ことですね。でそれで、それについては、ね、今からもっと詳しく話していきますけども、でその時にね、あらゆる、まあ、落とし穴があって、でその落とし穴についても散々お話してきたから、まあ、今日は繰り返さないけども、昨日、まあ、久しぶりに台北のスピリチュアル事情を聞いて相変わらずだなと思ったんですけどね、まあ、これはもう毎週話してますけども、結局ね、瞑想センターとかそういうとこっていうのは要するにほとんどまあ病院でなきゃいけないわけですよ、ね、で病院っていうものの本質っていうのはどういうことかっていうと、とにかく、病気の人を治して治療して、でそれで本当に、その人を健康にすること、でその目的のためにあらゆることが用意されている、ね、自分の受付から、ね、看護婦さんからお医者さんから、ね、いろんなレントゲン技師から、であるいはその食堂から、ね、あるいは寝泊まりできるところから、ね、でそれを支える、医療保険のシステムから、ね、だけどそれは全てのあらゆるものがとにかく病気の人の病気をとにかくキュアして治療して本当に健康にするんだっていうね、っていうことですね。でだから病気が本当に治るっていう、ことを中心にして病院の全てのものが整えられているわけじゃないですか。だけども本当にこの本当にの治癒ですね、ヒーリングですね、キュアですねが起こらなかったならば、この病院っていうなんか図体ばっかりでかいけども、なんかものすごいお金は動いてる、人は動いてるんだけども、だけども その場所の意味が全くなくなってしまうわけじゃないですか、ね、ただ、まあ、実際問題としてね、まあ今のまあ、もちろん今病院っていうのは例えとして使ってるわけですけども、だけど例えば仏教っていう、ね、病院があって、でものすごくそれはもう2500年っていう非常に長い歴史があって、でそのうち、ね、まあ、もちろんそこ中にいろんな流れがあって、ね、でそれで、それぞれ有名病院っていうのがあるわけですよ。有名な伝統的な病院が、ね、曹洞宗病院だとかね、臨済宗病院だとか、チベットのゲルク派の病院だとかね、テラバダの、ね、森林派の病院だとかがあって、でそれがでそれはもうものすごく有名だし誰もが知ってるわけだし、ね、だから病気で苦しんでる人はとにかくこれだけ苦しんだからとにかく有名病院行こうよっていうね話当然なりますよね。でだからそこはもう有名だからしょっちゅうマスコミでも取り上げるし、ね、 有名なお医者さんもいるし、看護婦さんいるし、ね、建物も、立派だし。ということで人はどんどん集まってくるんだけども、だけども実際に本当にその病院で行われていることを見たら、誰も病気が治ってないよねっていうね、っていう身も蓋もないことがあって、だけどもその全然病気が治ってないっていう事実はあるんだけども、誰もそれを問題にしないで、だけどこの病院は有名だよねとかね、この病院は伝統があるよねとかね、っていう話だけをするっていうような事情なんですよ。もうはっきり言うけども、ね、だからそこには本当に病気が本当に治っていく生き生きとしたヒーリングの過程とかで、そしてそのヒーリングの過程というのはものすごく微妙なもんだから、あらゆる微妙なニュアンスがあって、ここを気をつけて、ここを気をつけて、こうしてこうで、あの時になったらこうしなきゃいけなくてっていうね、非常にプラクティカルなアドバイスがあってっていうようなことがあって、本当に病気が治っていくっていうプロセスが行われていくわけじゃないですか、実際問題としてね。だけどもそういう実際に病気が治るっていうプロセスがほとんど何もなくて、ただそこで行われているのは、この病院は伝統が長いよねとかね、これは建物大きいよねとかいうね話だけで、だから誰もそのこの病院の中で病気が治っている事実を見たことがないっていうね、で恐るべきことがあるんですよ。そんなバカな、だってここ有名病院じゃないって言うかもしれないけども、だけども有名病院だからみんなそこで見えなくなっちゃうのね。だから、そこら辺をね、チベットのリンポチェたち一番心配していて、ケンゼリンポチェなんかもそうなんだけども、今はチベット仏教というのは非常に有名だから、でみんな来るけども、だけども今ここで来た人が本当の意味で病気が治るんではなかったならば、もう遅かれ早かれみんなが失望するのはもう目に見えてるわけですよ、ね、だからああいうリンポチェたちが今全力を尽くしてやっているのは本当の意味で病気を治すことなのね。単にこの病院は長いよ、伝統長いよねとか、この病院の建物立派だのよねとかいう、そんなのんきな話してる場合じゃなくて、本当の意味で治すことだけども、どうもそこら辺がズレがあって、誰も本当に病気が治るなんて思ってないし、で病気が治るっていうプロセスをどこでも見ないし、で病気が治るっていうプロセスにはつきまとういろんなニュアンスのね、ことを具体的に話し合うっていう場所もないしっていうようなことになっちゃって、でだからそれがこのまま続くと非常にまずいことになる。なぜかどうせニヒリズムになるじゃないですか、病気なんかどうせ治らないっていうね、っていうことなんですよ。いいですか。だからそこをね、本当に、何とかして今我々は変えようとしています。はい。でそれで、で先週ね、先週結構一本たくさん人来て、それも半分ぐらい初めての人で、それもほとんど、仏教なんか勉強したことがないっていうか、まあちょっとある夫婦の方がいらして、で奥さんの方は結構ちょっとヨーガとかねやってらっしゃるんだけど、旦那さんの方は全くそうじゃなくて、それでもまあ一緒にいらして、で要するにでその旦那さんとお茶の時間いろいろ話して、で私非常に新鮮だったんだけども、なぜかといえばつまり仏教だとか、ヨーガだとか瞑想だとかっていうことをまず全然、無関係な人がいて、でも一人の人間として今生きていて、でその、苦しみながら生きていて、でそういう当たり前な一人の苦しみながら生きている人が、例えば私の話を聞いた時にどういう反応するのかな、で どこが話が通じて、どこが話が通じないのかなっていうのでね、ちょっとかなりいろいろ突っ込んでいろいろ話したんですけども、で非常に面白かったんですけども、でどういうことかというとね、この部屋にいる人だったらば自分の 自分が病気であること、そして自分の病気の原因が大体ここら辺にあるっていうね、ことに関しての共通認識っていうのはありますよね。コンセンサスっていうか、それがないと、まあちょっと多分この今日ここの場所にいないはずだし、ね、だけども、そういうとこで共通認識を持っている人と、世間で普通に生きている人の違いが一体どこにあるのかっていうと、まず第一として、まあまあ自分を病気とは思ってないじゃないですか。病気とは思ってない。で、自分は病気とは思ってないってことはどういう意味かなんですよ。で、自分は病気とは思ってないってことは、それは何もその人がハッピーハッピーで生きてるってわけじゃないわけですよ、ね、でもちろんその人だっていろんな、ことを苦しんでるし、お金で苦しんでいたり、あらら仕事で苦しんでいたり、ね、はい、今からいいとこ話すから大丈夫、残りは後で聞いといてね、苦しんでいたり、ね、だけどもその人たちはそれは自分の問題とは受け取ってないわけですよ。で、どういうことかというと、自分の外にね、自分の苦しみの原因があって、で、だから それは当然外の客観的に存在している原因だから、で、それをとにかく直していけばいい。で、それを政治的に直すと思ったら政治運動になるし、ね、経済的に直そうと思ったら、ビジネスでどうにかするわけだし、ね、でそれが社会的なことだったらば社会運動をしてってね、なるし、ね、っていう話であって、ね、非常に単純な話になるわけですよ、ね、だけども我々はもうすでにそんなことは考えていなくて、で我々はやっぱり問題は自分の方だよねっていう認識がまずあるわけね。で、自分の方だよねってことは、何も自分だけが悪くて社会は悪くないな、そんなバカなこと言ってるわけじゃないですよ、ね、だけどもどうやら、自分とこの社会とか世界っていうものとの間にはものすごく深い関係があって、それはなんていうかな、とにかく社会とか世界っていうものに問題があって、そのためにその結果として自分は苦しんでるっていうような単純な話ではなくて、どうも自分の心にも問題があって、その自分の心に問題があるから、それと、社会とのねことでいろいろごちゃごちゃしてるんだな、だけどじゃあその自分の心の問題ってどういうことなのよっていう話ぐらいから話が始まるわけじゃないですか、ね、でそれで、で私が、まあ、皆さんが苦しんでいるのはなぜかって言ったらば、皆さんはずっと thinking mind の世界に生きているからだっていうね、でことを、まあまあ、毎週これしか言ってないんだけどもこれを言う、でそれで、なぜ皆さんが私のこういう話に一応同意してくれた上で、まあ、今日ここにいらっしゃるのかって言えば、皆さんはだんだんとね、自分の苦しみっていうものが自分の thinking mind っていうものとつながりがあるってこと、そして自分の苦しみの解決っていうのはこの thinking mind の世界を超えたところにどうやらあるらしいっていう漠然とした感じをね持っているからだと思います。そしてその thinking mind の世界を超える方法として、どうやらそれが瞑想であるらしいっていうとこまで一応共通認識があるから、今今日ここにいて、さあこれからね瞑想しようっていう話になるわけじゃないですか。だけども普通は全然そうじゃないですよね。それで先週も結構同じようなことを話をしたんですけども、でその後お茶の時間にそのね旦那さんの方と話をしてて、ああそうかって思ったんですけども、要するに私は今 thinking mind という言葉を使いました。でこの中の、ね、何人かが、まあ、大体この中の人は大体私のポッドキャスト聞いてるから、ね、私が必ず thinking mind という言葉が出るから、まあ、もうおなじみだと思いますけども、thinking mind という言葉を先週も使って、 でその Thinking Mind っていう言葉を初めて聞いたその、男性の人はがどういうことを質問したかというと、 Thinking Mind それはあの自分に対する執着ですかとかね、あのそういう欲望のことを言ってるんですかって、ね、いうあの話をされたんですよ。で私はああと思ったんですけどね。で結局ねそれどういうことかっていうと、それとあと妄想って言葉とのもつながりがあるんですけども、要するにね、これちょっと整理しますよ。この整理がしないと多分皆さんまだ頭混乱してると思います。でご存知のように私は妄想って言葉はほとんど使ったことないです、ね、だけども皆さんがあの他の瞑想のところに行ったら妄想ってことをやたらに聞くはずです、ね、で私は妄想って言葉に大反対なんですよ。 なぜそこを大反対するかというと、妄想って言葉を使うとね、妄想っていうことと正しい思想っていうのが2つなんかあるように聞こえるじゃないですか、ね、で与田さんは今妄想してるからダメで正しく考えなきゃダメだよっていう話になるんですよ。だから要するに妄想っていうのと正しい考えっていうのが2つあって、それが結局同じレベルの話になるんですよ。でその上で与田さんはこの間違った思いを捨てて正しい、間違った妄想を捨てて正しい方を取らなきゃダメだよっていう話になっちゃうわけね。これ嘘ですよね。そんなことじゃないんですよ。そうではなくて、妄想だろうが正しい考えだろうがそんなことは関係なくて、それが自分のに対する執着だろうが何だろうがそんなことは考えなくて、もうこれを丸ごと Thinking Mind じゃないですか、ね、でこの丸ごと Thinking Mind が我々の苦しみの原因だから、もう妄想も何もへったくれもないんですよ。だから私は妄想って言葉には大反対なのね。だからあの私は妄想って言葉を使わないですね、普通は。で妄想しちゃダメだよなんて私言ったことないでしょ。何シンキングしちゃダメだよって一時は言うけどねだから妄想だろうが正しい考えだろうがそんなことは関係なくて、それはなぜかって言えば、あるいは執着だろうがそんなことは関係なくて、そんなことを全部ひっくるめたこのシンキングマインドっていうものそのものなんですよ。だけどこのシンキングマインドっていうそのものを客観的に見るってことは普通できないのね。もうこれもまあちょっと待って、これはまだ毎週話してることになっちゃうからちょっとあれなんだけども、あのまあちょっと今日はねちょっと全く新しい人がたくさん来てるのを知ってますので、あのちょっと そこをちょっともう一回言いたいんですけども、あの要するにね、私は30頃にあのアメリカ行ったんだけど、アメリカにちょっとグリーンカードっていう永住権を取ったんで、でものすごい書類を書かなきゃいけなかったんですよ。それでそういう書類の中に、もちろん名前とかねいろいろあって、髪の毛の色っていうコーナーがあるわけですよ。それと目の色っていうねがあって、で山下領土っていう書類を書いて、で髪の毛の色は何、まあ私剃ってるからなんだけどねあれなんだけど、であと目の色っていうのがあって、あなたの目の色は何色ってくるね。でこれはで私ものすごくそれでショックを受けて、なぜかって言ったらば、皆さんが日本人として日本社会で生きている限り、でそこで、まあ、皆さんもいろんな書類書くじゃないですか、ね、あの会社 の履歴書からなんから。だけどその中には絶対に髪の毛の色を書くっていうコーナーないですよね。目の色を書く書類の欄はないですよね。なぜか、みんな同じだからなんですよね、みんな黒いじゃないですか髪の毛。目はこれ黒じゃなくてブラウンって言うんですけどね、普通英語だと。あのだから日本人としてはみんな同じ目の色をしていて、日本人としてはみんな同じ髪の毛の色をするから、皆さんが日本社会に来ている限り書類の中で髪の毛の色とか目の色をについて書くっていうことはありえないんですよ。だけども皆さんが一歩外へ出たらね、与田さんという人は髪の毛は黒で 目はブラウンですよ、ブラウンって書いてくださいね、あのブラウンって書かなきゃいけないんですよ。なぜかブルーな目の人がいるからね金髪な人がいるから、ね、あのレッドなカラーの人もいるから、ね、だからそうしてみて初めて あ、自分は黒い髪の毛、髪の毛は私は髪、黒い髪を持ってたけども、何も世界の人が全員黒じゃなくて、で私はこういう茶色の目をしているけども、世界の人がみんな茶色い目をしているわけじゃなくて、いろんな目の色があって、いろんな髪の色があるんだなということを知るわけね、そういう時に。まあ、当たり前なんだけども。でそれと同じように、どういうことかというと、その皆さんは結局日本の社会にいる限り、髪の毛の色は問われないのと同じように、皆さんは Thinking Mind の世界に いたときに、皆さんが Thinking Mind の世界にいるってことを指摘されることはないんですよ、ね、そのことを言ってるわけね。だからそこを指摘されないで、何を指摘されるかというと、妄想と正しい考えというふうになっちゃうわけです、ね、だけども問題はそうではなくて、妄想だろうが正しい考えだろうがそんなことは関係なくて、その Thinking Mind っていう基盤そのものの外へ出なきゃいけないっていう話で、それは日本人であることの外へ出るようなもんで、非常に分かりにくいですっていうことなのね。で、ちょっと待って、これは今まで散々話したこと、今日はちょっとこれについて話したいんじゃないんだけど、まあ、ちょっと今日は新しい人がたくさんいらっしゃるんで、一応今言っておきますね。でそれ でその上でいいですか、皆さんはずっと Thinking Mind っていうものの世界に閉じ込められてきていた。だけどもその問題は、閉じ込められていたっていう自覚がゼロだっていうことなんですよ。いいですか、ゼロなんですよ。そんなこと誰も親も指摘してないし、だって親も同じとこ生きてるからね、小学校の先生も同じとこ生きてるから、ね、でそれで、その Thinking Mind の世界に閉じ込められて生きてきて、だけどもそれが全員同じことをやってるから、誰からもそれを指摘されないで、当たり前ですよじゃないですか。でそれを指摘 してくださったのは、その Thinking Mind の外にいる人ですね。でそれが誰かといったら、もちろんブッダなんだけども。でそれでもって、指摘を受けて Thinking Mind の外へ出る。でそのための方法としてのいろんな瞑想を教わったっていう文脈が、まあ、あるわけなんですよ、ね、ここまでいいですね。ここまでも毎回毎回話していることですから、ね、でそこをちょっと抑えてください。でそこが分かれば、なぜ私が妄想って言葉を使わないのか、妄想って言葉に、反対なのか、あるいはその Thinking Mind っていうのが要するに自己に対する執着ですかとかね、いう話では全然ないのかと。当然もちろん自己に対する執着も含まれますよ。だけどもそれはこの Thinking Mind っていう大きな括りの中の一部に過ぎないんですよ。でもっと大事なことは、この大きな括りそのものに対する、自覚を持つってことなのね。で その自覚さえ持てば、皆さんはもう単純で、皆さんの人生はもう単純になって、じゃあどうするかというと、その大きな括りですね、 Thinking Mind っていうものの外へ出るっていうことに尽きて、であとはどうなったらなるかという、それのためにどうしたらいいのって話になって、でその時に例えば皆さんがね、ヨーガをやっていたとするじゃないですか。でヨーガをやっていた時に、さっきも言いましたけど、皆さん何かに触れていたはずなんですよ。だけどもその触れていたものについての説明は多分全然受けてないんですよ。で気候をやってて、ね、なんか非常に何かは、なんかこれ単になんかエネルギーが湧いてきたとか、そんなレベルの話じゃなくて、なんかもっと全然違うものに私は触れてるんだけども、だけどもこの何か違うものの説明も、じゃあこれが一体何を意味するのかも全然私説明を受けてないので結局よく分かんないっていうね。だけども何かに触れているっていう、非常にドキドキワクワクした、だけどもちょっと怖い感じもするっていうのが、大体ヨガやってる人、キコやってる人の感じじゃないですか、ね、で問題は皆さんが一体何に触れているのか、もう簡単な話じゃない、それは Thinking Mind を超えた世界に触れているって、ただそれだけのことなんですよ。でそれをじゃあなぜヨガをやってる時にそう、触れそうなったの、なぜ気候をやった時にそうなったのっていう話でしょ。それは皆さんはそれを狙ったわけじゃなくて、皆さんはただ単にアーサナやってただけなんですよ。皆さんはただ単に体地やってただけなんですよ、先生からのインストラクションを受けてね。だけどもそういう現象が起こってしまった。だけどもその 何がどういう現象が起こったのかも理解できない。だけど何かが起こったことは分かっている。だけどもその現象の意味も分かんないっていうことじゃないですか。で結局それどういうことかっていうと、皆さんがアーサナに、やりながら何をしてたか、体の感覚感じてましたね。で対峙しながらね、あのいろんなジャンジョンとかしながら何をやってたか、体の感覚を感じてた、ね、でその時にある現象が起こってしまった、ね、じゃあなぜそう、何が起こったの。それはティンキングマインドを超えた世界に皆さんがたまたま触れてしまったということで、なぜ私がアーサナやってただけなのに、気功をやってただけなのに触れられたの。それは皆さんが体の感覚を見たからですね、感じたからですね。じゃあなぜ体の感覚を感じたらこういうことが、こういう現象が起こったの。でこのその説明は皆さんヨガの先生から気功の先生が受けてないはずなんです。私も聞いたことないしこれ説明できるのはあの仏教の先生だけですね。なんて言っちゃっていいのかな、わかんないけど、あのでじゃあなぜそうなのか、もう簡単な話で、皆さんがアーサナをしながら気功をしながらある現象が起こってしまった。でそれは皆さんが体の感覚を感じたから。じゃあなぜ体の感覚を感じたときにそういう現象が起こったの。それは皆さんが体の感覚に対してマインドフルだったからですね。でこのマインドフルっていうことが、うんともすんとも分かんなくて、でこのマインドフルっていうものを説明してきたのは、まあ、テラバダが思うなんだけども、テラバダの文脈ですら結局分かんなくて、でましてや、禅の伝統の中でも全然分かんなくて、ね、だけども結局そこ、それはマインドフルなんだっていうこと、で体の感覚に対するマインドフルが起こった時にそういう現象が起きました。じゃあその体の感覚に対するマインドフルっていうのは一体どういうことなのっていうところ でこれも私も100万回言ってきてるけども、マインドフル、皆さんがマインドフルだった時に皆さんは自然な形でティンキングマインドが、脱落している。だから皆さんがマインドフルだった時にティンキングマインドが自然に脱落して、その結果ティンキングマインドの外に触れるっていう現象が起こったっていうだけなんですよ。だから私が今説明しているのは、皆さんがもうすでに知っていることの意味と、で何が起こったのか、そしてどうしてそれが起こったのかっていうことをもっと大きな文脈の中で今説明している。なぜ、じゃあなぜこういう説明しているかというと、そうすると皆さんがヨーガを通してやったこと、気功を通して感じたことのがもっと大きな文脈の中で位置づけられるから。でそうして位置づけられたら、ああ要するに私はいろんなことやってたんだけど、その本質はマインドフルネス、マインドフルネスだったのねってことはわかるじゃないですか。そしてマインドフルネスの本質っていうのはティンキングマインドを手放すことだったのねってことはわかるじゃないですか。そうすれば全部すっきりするでしょ。でそうしたときに皆さんがヨーガの中で感じたこと、気候の中で感じたことが全部その文脈が明らかになった上で、いよいよ、あそうか、ああ私はあの時ティンキングマインドの世界を超えていたのね、だからあれだけ強い安らぎを感じたのねっていうとこまで持っていけるわけですね。いいですか。でそうした時に、皆さんは皆さんのヨーガ経験、ね、気功経験をもっと大きな文脈の中に位置づけることができて、で本質が分かるから、今までその本質さえ分かればどうなるかっていうと、皆さんはもうコンスタントにこの世界に触れられる。今までは偶然触れてたね偶然時々そういう世界が起こった。だけどもなぜ、結局なぜかよく分かんないから、もうなんかもう運に任せるしかないっていう、ね、とこだったわけです。だけどももう今皆さんもう全て分かってるから、もう運に任せる必要がなくて、もう、しようと思ったらここにずっとコンスタントに触れていくことができる。皆さんが例えば10年間分ヨガをやっていて、ね、10年に 2,3 回だけ触れたことがあるとしたら、それは多分奇跡みたいに感じてたはずなんですよ。いや、なぜかって言ったら皆さんコントロールできなかったから、ね、もういきなり 2,3 回そんなことが起こってただ消えてしまった。だけどそれをもう一回起こすことはできない。自分に何が起こったのか分からなくて、だけども今 あのマインドフルネスということ を中心にそのことを理解して整理できたら、それをもう一回あの起こすことも、それをもっとコンスタントに起こすこともできてくるってことですね。でそれが分かれば、そういう経験を通して皆さんはだんだんと自分がティンキングマインドの世界に閉じ込められていたってこと、そしてその外へ出れるんだってこと、でその外に出るためにはこういう方法を使えばいいんだってことが非常に明瞭に見えてきます。でさっきねティンキングマインドの世界に閉じ込められていたってことは分かんないって言ったけども、うん、それは当たり前だってその辺ずっといたら分かんないじゃないですか。だけど皆さんは、今ようやくマインドフルネスってことに意味が分かって、それを実践することによってコンスタントにティンキングマインドの世界を出ることができて、でそうすることによって出るから自分がその中にいたってことも分かる。だから中と外との関係が非常にきれいに見えてくる、ね、っていうことが起こるだけの話なんですよ。でその、中心にあるのがあくまでもマインドフルネスってことですね。でそれで、先週あの一人の人が来て、その人は座禅をやってる人でね、で、まあ、私の師匠の関係の本を読んでいて、まあ、内山幸四郎氏のね事故っていう本を読んでる人がいらして、で、まあ、まあ大体私のところは寺場田経由で来る人もが多いんだけども、あの、まあ、もちろん禅経由で来る人もまあいますけどもね、で久しぶりに純粋に禅で、まあ、ただその人はただあの Google でね、あのなんだ8月のセッションかな、なんかで Google したらたまたま出たっていうで来た人なんですけどね、だから別にテラバーダとかマインドフィネスとか一切関係なしで、まあ、座禅の文脈で来た人 でそれであのだからまあ内山幸四郎老師ので頭ができている人ですね。でそういう人と久しぶりに話して分かったのは、うん、だから まあ私も内山幸四郎老師っていう人が私の禅の師匠だけども、だからその、構造とかね、で内山老師って人何おっしゃってたかって、まあ、全部頭の手放し一本やりなんですよ。頭の手放しってことはこの Thinking Mind の世界を超えた世界に行く、座禅っていうのはそういうもんなんだ、もうこれだけなんですよ、ね、だから苦しみっていうのは頭の手放しとか思いっていう世界があって、で思いの外へ出ること、それを思いの手放しとか頭の手放しって言い方されて、それが座禅の本質だって言われて、だから苦しみの原因になっている思いの世界があって、その外へ出る、ね、でこ のその構造そのものはそっくりそのまま今私が話していることと同じなんだけども、で決定的に違う部分があって、あのそれが問題は思いの手放しをどうやるのかっていう問題になるわけね。でこれで私が20年間苦しんだ本質はもう結局そこにしかなくて、思いが私の苦しみの原因だとか、それはその通りでしょう。そして座禅というのは思いの外へ出ることだというのもその通りでしょう。そして思いの外へ出たらそこに安らぎがある、苦しみの解決があるというのもその通りでしょう。だからそのために思いを手放さなきゃいけないということもその通りでしょう。そしてその思いを手放すのが座禅なんだというのもその通りでしょう。すべてその通りなんですよ。だけどもここには一つだけもう徹底的に致命的なものを欠けていて、で何が欠けているかというと、どうやって頭思いを手放すかというところね。これがなかったから私は20年間苦しまなきゃいけなくて、でこれがなかったからそれ以外のことはもう全てあるんですよ。あの座禅を座相をまっすぐにして壁向いて何時間も座るとかね、そういうこともう全部できるんですよ。だけど、だけどもどうしてもそのある一つの壁を越えられることができなくて、でそれが結局何ていうかな、もう要するに何が言ってるかでも全部文脈わかるわけね。これが苦しみの原因で、苦しみからの解放はこうなっていて、こうすればいいんだって、ね、思いを手放せばいいんだって、そこまでは全部その通りなんだけども、じゃあ具体的にどうやって思いを手放したらいいのっていうところで全然なかったわけね。でそれがそのどうやって思いを手放すかのもう核心部分がマインドフルネスなんですよ、ね、 で、じゃあなぜマインドフルネスがそれほど思いを手放すってことの核心部分になるのか、でこれはもう100万回言ってきてるけども簡単ですね。マインドフルネスと思いね、thinking ですよ、は両立不可能だからですね。だから皆さんマインドフルネスだったら thinking は落ちてるし、で皆さんが thinking してたら皆さんはマインドフルネスではないっていうことだから、だから皆さんが思いを手放すためにはどうしたらいいかって言ったら、もうたった一つの方法しかなくて、マインドフルであることですね。でそしてマインドフルであるためにマインドフルの対象というのはたくさんあって、その中の一つが、体の感覚であって、でそれがまさに皆さんがヨガの中でやっていたこと でそれだから時たま非常に体の感覚に対してマインドフルだった時に皆さんのシンキングマインドが落ちて、で皆さんは何か全然知らない領域に触れてたはずなんです。だけども自分に何が起こったのかがちょっと理解できなくて、でそれをもう一回再現することができなくて、だからあとは運任せという、ね、ことになってた、ね、っていうことですね。だから私今ここでやろうとしているのは全く何も皆さんに新しいことを教えているわけではなくて、皆さんがやってきたことをもう一回整理することね。でその整理できるのはマインドフルネスに対する正しい理解しかないんですよ、ね、でこれをまあ私がもう繰り返し繰り返しこれしか言ってないんだけどもね。でそれさえ分かれば皆さんのヨガの経験も気功の経験も座禅の経験も全部そこに集約されてきます、ね、でだからもう皆さん十分すぎるほどヨガやったし、十分すぎるほど気功やったし、十分すぎるほどね、シカンタとかやったはずなんですよ。だけどもこのマインドフルネスというものが、そこにはなかったから結局もう運任せになってしまった、ね、昨日もその時も言ってたんだけども、サーキコードロシっていう人はね、あの宇宙っていうものと、それはラジオのね、あのあれを合わせるようなもんだ、ねね、例えば TBS ラジオが何メガヘルツっていうものがあって、でその TBS ラジオを聞くためにはチューニングをして、ね、あのチューナーをあれして、でそのぴったりとしたメガヘルツに合わせなきゃいけない、で会えば我々は TBS ラジオが聞ける、ね、それと同じように宇宙 ね、あのあれがあって、でそれはちょうど我々がそのチューニングしてその宇宙にドンピシャリに合わせるっていうようなね、でその合わせるのがこれは座禅者っていうのがね、これは最強の言い方なんだけどだけども、うん、そこがめちゃくちゃ難しいよね、チューニングが。だからそのチューニングをするために我々もものすごくあの座礁に気をつけて、ね、あの絶対動かないで、ね、っていうあらゆることをしたんだけども、そのチューニングの最後の最後の最後の決め手がなかったから結局運任せになってしまった。だけども今我々はマインドフルネスを知っている我々は、チューニングはできるんですよ。こうやってもう TBS ラジオのメガヘルツは分かっている、960メガヘルツ、ね、でそしてこのラジオの、ね、これをこうやって合わせてこっちも960メガヘルツとしたらドンピシャリになって我々は TBS ラジオが聞ける。でそれはちょうどそれと同じように宇宙っていうものをね、この大宇宙と大宇ね、前奏たち言うじゃないですか、宇宙と一つになることとかね。でこの間笑っちゃいけないんだけど、この笑ったら卒士のお子さんみんな怒るけど、一朝直入如来寺っていうのがあるんですかね。あのどういうことかというと、如来寺っていうのは、如来というのはブッダのことですね、だからブッダの領域に一朝直入ね、一気に入っていくっていうこと。まあ、これも前奏たち好んで使う言葉なんだけども、だから要するに、まあ我々の言葉を言えば一気にシンキングマインドを超えた世界に入っていくってことなんですよ。で入っちゃえばもうそこは、ブッダの世界であるっていうことなのね。だからそれは階段を登っていくわけじゃなくて、もうヨダさんがシンキングマインド、ヨダさんのシンキングマインドが脱落したら、ヨダさんはもうすでにブッダの領域じゃないですか。ですね。で、それを一朝直入の来時って前奏たちは言うわけですよ。だけども、一朝直入できなかったんですよ。なぜかといえば、方法が分かんなかったから。それはたった一つ、ね、階段を登っていくんではないんだよ。たった一つだけ、ワンステップなんだよって話なんですよ。問題はね。だけどもこのワンステップが分かんなかったからね、だから一朝直入に入れなかったんですよ。 当たり前ですよね。だってこのワンステップの核心部分がマインドフルネスだったんだから。でこのマインドフルネスっていうのがどれほど曖昧だったか、そのために一朝一夕に如来寺に入れなかったと、だったのね。だけども今マインドフルネスを知ってる我々は、一朝一夕に如来寺っていうのが単なるなんていうかな、あのホラ話でもなくて、単なるあのなんていうかなキャンペーンのねあれでもなくて、本当に一気に入れる。どうやってか、マインドフルネスによって、ね、マインドフルによってシンキングマインドを手放して、我々は一気にその中に一朝一夕していける。だけどもその全てのコアの核心の部分が全てマインドフルネス でこのマインドフルネスっていうのがもう致命的に曖昧だったから、全てが単なる言葉になってしまった。で全てが皆さんが10年やってたった 2,3 回だけヨガを通して何かに触れたとしても、それをもう一回再現することはできなかった、ね、だけども今皆さんがマインドフルネスってことを正しく理解したならば、今まで10年やってたった 2,3 回しか起こらなかったことがもう毎回起こります。皆さんは一朝一夕如来寺っていうのが単なるホラ話だったのが、そうではなくて本当に一朝一夕に如来寺に入っていける、ね、でその如来寺に入っていた時にどうなるかっていうと、ちょっと待ってよ、今日全然つまらなかったけども、はい、あのこれがねブッダのことなんですよ。でこれ、まあこれどういうことかっていうと、これは125ページなんですけども、その一朝一夕に如来寺、どうやってそれは、マインドフルであることによって、マインドフルだった時に皆さんのシンキングマインドが落ちて、そしてシンキングマインドの外へ出て、そしてシンキングマインドの外へ出たら、そこはもうすでに如来寺である、ね、ってことはどういうことかというと、皆さんがマインドフルネスだった時に、それは依田さんが一生懸命呼吸をもう見てるんではなくて、いい？依田さんが呼吸をマインドフルだった時に、依田さんのシンキングマインドが落ちた時にどうなるの？もうブッダになってるってことね。これはちょっとテラパータの文脈だとあれなんだけど、まあ大丈夫だ、もう今日はちょっと大乗的に言いますから、大乗的にはそうなります、ね、だからそれはもう依田浩司っていう人が一生懸命マインドフルだったってことではなくて、もうそこでブッダがいるってことね。じゃあそこを、まあ、ティク・ナット・ハンさんらしくどう言ってるかっていうと、こう言ってますね。これまた後でテキストを送りますから読んどいてください。息を吸いながら私はブッダを座らせる、ブッダが座る。息を吐きながら私は座る必要がない、私ではなく。これ分かりますね。つまりもう依田浩司が呼吸見てるんじゃないんですよ、ね、依田浩司は消えちゃって、依田さんが本当に呼吸にマインドフルだった時に、そこにいるのはもうブッダなのね。それが私はブッダを座らせるってことの意味です。だから私は座る必要がない、つまり俺が頑張って呼吸を見るぞっていう話ではない。もうそこにね、朝根さんが呼吸を見た時に、もう朝谷ね、まみこちゃんが呼吸を見てるんじゃなくて、朝谷さんがもういなくなっちゃって、そこではただブッダが座っているってだけ、ね、ですか。でそれで次どうなるかっていう、息を吸いながら私はブッダに呼吸してもらう、ブッダが息をする。息を吐きながら私は呼吸する必要がない、私ではなく。ですね。もう朝谷さんは呼吸する必要ないんですよ。朝谷さんは、朝谷さんがシンキングしている限り朝谷まみこさんが呼吸見てたんだけども、今マインドフルで朝谷さんのシンキングマインドが落ちた時に、その時朝谷まみこさんは呼吸する必要がなくて、もうブッダに呼吸してもらって、なぜかもうシンキングマインドが落ちてるからね。はい。そして3番目が、息を吸いながらブッダが座っている。で息を吐きながら私は座禅を楽しむ、私は座禅を楽しむ、ね、だからその時にもちろん、まあもう依田さんやね、朝井さんいないというのはその通りなんだけども、だけどもまあ実際にいるわけじゃないですか。だけどももう苦労して頑張って呼吸を見るってことはもうないわけね。 じゃあその時どういうことがあるかというと、楽しむってことでできてくるわけね。だから息を吸いながらブッダが座っている、息を吐きながら私は座禅を楽しむ、ね、で4番目が息を吸いながらブッダが呼吸をしている、息を吐きながら私は呼吸を楽しむ、ね、これも大体みんな同じなんだけども、で5番目が息を吸いながらブッダは座禅となる、ブッダは座禅、息を吐きながら私は座禅となる、いいですね。これはどういうことかというと、今まではブッダが、何々をするっていう話だったんですよ。だけども、そうするとブッダと座禅というのはまだ離れてるでしょ。だけどもだからここではもうブッダが座禅をするんではなくて、ブッダと座禅がもうすでに一つになるってこと、ね、でそうするともう依田さんが座禅をするってことじゃなくて、そうするとまだ依田さんがあって座禅があるでしょ。そうじゃなくてこれがもう完全に一つになるってことね。それが息を吐きながら私は座禅となる。だからもうすでに私が座禅をしてるんじゃないわけね。座禅をしてると私がいて座禅をしますって話になるでしょ。そうじゃなくてもう私が座禅となる、ね、でこれで6番目が息を吸いながらブッダは呼吸となる、息を吐きながら私は呼吸となる。これもう多分皆さん分かりますね。分かりますね。要するにもうすでになんかブッダが一生懸命呼吸をするとかね、私が一生懸命呼吸をして私が一生懸命呼吸を見るとかっていうもうじゃないんですよ。すでにこうなってくると、それはもう thinking mind の世界が落ちたところで、ただ呼吸だけがある。だから俺が呼吸を見てるっていう世界をもう遥かに超えて、ただ呼吸だけがあるから、それを私は呼吸となると言ってるわけね。でそれで7番目が息を吸いながら、息を吸いながらってもういいですね。息を吸いながら息を吸っていることにマインドフルでいたときにっていう意味ですよ。息を吸いながら自分が息を吸っていることに気づいたときに、マインドフルだったときに、私のthinking mindが落ちたときにっていうことですよ。でそのときにあるのは座禅のみ、ただ座る。で息を吐きながらあるのは呼吸のみ。だからもうそこには俺とか俺が何かをするとかっていう話はもうなくて、そこにあるのはただ、座禅っていうものがあるだけ、呼吸っていうものがあるだけ。でそれはもうすでに俺が呼吸をするとか俺が呼吸を見るっていう話ではなくて、ただ呼吸っていうものがあるだけ、ね、でそれでそれをもっと深めていくとどうなるかっていうと、8番目が息を吸いながら座禅をする者がいない、ね、で息を吐きながら呼吸をする者がいない、呼吸者はいない。これはね、これは何のことってそんなことないですよ。皆さんすでに例えばヨガ、ね、やっててアーサナやってて、最初はもう一生懸命アーサナやってたじゃないですか、ね、でその時はまだ誰かがアーサナをやってるわけですよ、ね、だからまだアーサナをやってる人がいて、だけども皆さんがアーサナをやりながら自分の体の感覚に、マインドフルでいながらやっていくうちに、ふとした加減で thinking mind が落ちちゃって、ね、で thinking mind が落ちて皆さん非常に不思議な世界に入っていって、でそれでもアーサナが続けていて、でそこにまで行った時に私がアーサナをしているっていう話はもうなくて、私が座禅をしているとか私が呼吸を見ているっていうことももうなくて、でそこにあるのはただ座禅というものだけであり、呼吸というものだけであり、アーサナというものだけである、ね、だからその時はそれをしている誰かっていうものがもういないってことね。だから座禅をする者がもういない、呼吸をする者がもういない、それはヨガをしている人がもういない、気功をしている人がもういないってことですよ。いいですね。でそして、でその時に、そこまでいったら当然、皆さんの座禅、ね、ヨガ気功っていうのはとてつもなく、 喜びに満ちたものになりますね。だから息を吸いながら座禅の中に平和がある、息を吐きながら呼吸の中に喜びがある。いいですね。それとですね、だから Thinking Mind の世界を超えたらば、そこは安らぎの世界であり平和な世界であり、でそこは喜びの世界でもある、ね、でそして最後はね、息を吸いながら平和は座禅となる、平和は座禅、息を吐きながら喜びは呼吸となる。だからもう何て言うか、私が安らぎを感じてますなんて話ではなくて、そこにあるのは安らぎっていうものだけ、喜びっていうものだけ。それはもうすでに、ね、浅谷さんが安らぎを感じますとか、ね、浅谷さんが喜びを感じてますなんてそんな話ではなくて、もう浅谷さんがもうとっくの昔にいなくなっちゃって、ただそこにあるのは非常に強い呼吸、あの平和と喜びっていうことですね。だから、だからここでちょっと面白い説明してるんだけども、よくね、まあ、これはちょっと言葉の問題になるけども、例えば風が吹いているっていう言い方をしますね。で、そうするとどうしてもね、風っていうものがあって、でそれが吹いてるってことになるけども、これも完全に論理的におかしいじゃないですか。なぜかって風ってもうすでに吹いてるもんだから、ね、だけどまあ言葉で言うとどうしても主語が必要で、述語が必要だから主語のところに風とかね、があって、でだから、当然主語が必要で、その主語が依田浩であったりね、浅谷真美子であったわけじゃないですか。だけどもだからどうしてもなんか依田浩って人がいて、浅谷真美子さんっていう人がいてっていうふうにみんな思うんだけども、本当はそうではなくて、皆さんが本当にマインドフルだった時にそれは全部消えちゃって、そこにあるのはただ座禅だけであり、ただ、喜びだけである、ね、っていう、そういう世界に一気に我々は触れる。要するにもうエゴが落ちた世界ですね。だからそれを禅僧たちの言葉を使えば一朝直入、一朝って分かります、一つ超えて、直入というのは直に入るところですよ。で如来の地ね、地っていうのはダイメンションってことだからね。だからそれで一気に我々はお釈迦様と同じ、ダイメンションに入っていく。当たり前ですね、天気前に落ちてるから、っていうことですね。だからで そこのね、本質がもうマインドフルネスであるってこと。そこを抑えれば、マインドフルネスってことをきちんと理解すれば、今までやってきたヨーガも、今までやってきた、気功も、今までやってきたシカンタ座も、ね、全てがもう一回蘇ってきて、こうなります。で、そうなった時に、私の中のブッダであり、ブッダの中の私なんていうのを今日の題にしたけども、本当はそれは嘘で、もうなんかそうするとなんか私の中にブッダがいて、ブッダの中に私がいるみたいだけども、だからそれはもうどういうことかというと、私とブッダっていうものはもうそんな A と B があってっていう話じゃないですね。もう A も B も消えちゃうってことですね。でただその Thinking Mind の世界を超えた何かっていうものを象徴するためにブッダってことをまだちょっと使ってるだけの話であって、で本当は A という私と B というブッダがあって、それが何か関係を持つって話じゃなくても、そんな A も B もない、私もブッダもない、ね、っていうところに入っていくっていうことですね、はい、でそこが分かれば、皆さん の今までやってきたことが全部生きてきます。はい、それがね、じゃないとなんかね、またここら辺なんかブッダのイメージを持って、なんかブッダがここにいてそれがっていうなんかわけわかんないことになっちゃうんですけども、皆さんもマインドフルネスと、マインドフルネスが落ちたことと、落ちたらは Thinking Mind を超えるってことと、それが全部ブッダってこととあるから、今日ね言ったことを完璧にわかりますね。はい、じゃあこれねテキストとして送りますので、もう一回よく読んでください。はい、それでね、さっきね G4-3C ってやったですね、そこの、紙をもう一回取ってください。そこに四愚聖眼ってありますね、4つの、それを、今から3回繰り返します。 主上無辺性願土っていうところですよ。じゃあ一緒にね、はい。主上無辺性願土、煩悩無尽性願願、法門無量性願学、仏道無上性願成。仏道無上性願成、主上無辺性願土、煩悩無尽性願願、法門無量性願学、仏道無上性。